西宮文学案内。皆さん、ご機嫌いかがお過ごしですか？増井貴子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか？ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、5月は西宮が生んだ名作涼宮ハルヒと題して、ナビゲーターに作家で文芸レクチャラーの土井豊さんをお迎えしてお届けしています。土井さん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
は
い、
先週は谷川流る涼宮ハルヒを生んだ阪神館の風景ということでね、なんかいろいろと具体的な場所も挙げてご紹介をいただいたんですが、
はい、
さて2回目の今日は筒井康隆も絶賛涼宮ハルヒの消失ということで、お、筒井康隆さんってびっくりなさってる方もいらっしゃると思うんですが、
涼宮ハルヒのですね、名前をご存じないという方でもですね、はい、筒井康隆さんの名前を知らない日本人というのはまあ少ないのではないかなと思うわけなんですが、
はい、
はい、筒井康隆さんといえば SF の、もうすでに大御所というポジションにねいらっしゃる、小松左京さん亡き後もう日本の SF 作家の、長老でいらっしゃるわけなんですけれども、
はい、
その筒井康隆さんが涼宮ハルヒの作品をですね、非常に買っておられるということは、まあ意外な事実ではないかと思うんですよね。
そうなんですよね。でしかもそれを土井さんが本の中でお書きになって、その土井さんの本がきっかけでこのことが世に知られるようになったということなんでしょうかね。
どうでしょうね。そのあたりはちょっとそこまではうぬぼれてはおりませんけれども、今日はですね、はい、ちょっと、我が家の家宝をですね持ってきましたので、はい、そのご紹介をしたいと思うんですけれども、
はがきなんですが、はい、これは、
これはですね、はがきの表にですね、筒井康隆さんの、お名前が書かれてありまして、私のところへですね筒井康隆さんが送ってくださったはがきを、直筆のはがきをちょっと持ってきました。
すごいですね。
はい、実はですね、筒井康隆さんと私はですね、高校のですね、先輩後輩にあたる関係ではあるんですが、
はい、
ただちょっと年齢的に離れておりましてですね、直接の面識があったわけではないんです、で私が昨年出しました春樹と春日の評論の本を、筒井康隆さんに、一冊、検本しましたところ、お返事をいただきました。
はい、はい、
でその中にですね、なんと涼宮ハルヒとその筒井康隆さんの、関係も書かれてあったということになります。
ちょっといいですか、
ちょっとだけご紹介したいと思います。
はい、はい、
これはですね、直接読み上げるとあれなんで、かいつまんで申しますけれども、
はい、
筒井康隆さんが書いてらっしゃるのは、涼宮ハルヒシリーズからは多くの示唆をもらっているということがまず書かれてあります。
はい、
特に、消失、これは涼宮ハルヒの消失という映画化もされた、第4作目なんですけれども、そのことが特に取り上げられてあります。で、この作品というのは、涼宮ハルヒの消失なんですけれども、この作品に刺激されて、筒井康隆さんはビアンカ・オーバースタディという小説を書いたというふうに、お書きになっております。でそのビアンカ・オーバースタディというその作品は昨年、筒井康隆さんが、筒井康隆ライトノベルを始めましたというね、この帯を、つけてありますけれども、2010年代の時をかける少女というようなね、キャッチフレーズもついております。筒井康隆さんが、ライトノベルを 書いたというね、そういうちょっとあの話題になった作品です。
はあ、でもどうなんですかね、あの大御所がですねライトノベルってちょっとなんか結びつかない気がするんですけれども、やっぱりこの涼宮ハルヒシリーズにこう触発されて書いてみたいという思いをお持ちになったんですかね。
そうですね、あの筒井康隆さんがこのライトノベルを書いたということは、おそらくあのその筒井康隆さんの昔からの読者であれば何を今更というふうにねこう思われるかもしれませんね、うん、でそれはどういうことかと言いますと、さっき の, あのキャッチフレーズにありましたように、筒井康隆さんが最もあの知られているその作品というのはおそらくその、映画化もされました時をかける少女ではないかと思うんですよね、
はい、
でその時をかける少女はもう本当にあの原田知世さんのね主演の映画でご覧になった方もあれば、最近 の, あのアニメ化されたものもありますし、まあ青少年向けのその非常に読みやすいですね、大きな、本で出ておりますのもあってですね、そういうのを子どもの頃に読んだという方もいらっしゃる、まあ、あのおそらく誰もがあの読んだか見たかね名前を知ってるであろうという作品ですよね、
はい、ということはそのある意味大きく言うとあれはライトノベルの始まりと言ってもいいというぐらいの作品なわけですか。
そうですね、あの、うん、時をかける少女そのものは本当にあのストーリーは、中学生が、まあ、タイムトラベルしてきた未来人と出会って、ね、ほのかなあのロマンスがあって、そしてまたあの別れていくというね、
はい、
非常にあの青少年向きに、分かりやすく書かれたあの SF 入門編みたいなね、そういう作品ですよね、
うん、
で、まあ、ああいうあの SF テイストのその少年たちの、青少年の物語っていうものは昔からまあ、あるといえばあるんですよね、
うん、
ただあのそれがあのライトノベルというふうに、言われ始めたのはまだあの時をかける少女の頃ではなくてもう少し後のことだと思いますね。で、あの時をかける少女の頃はそういうのをですね、あのジュブナイル SF というふうに、まあ、大体ジャンルとしてね分けて読んでいたわけですよね、まあ、要するにあの少年向きの SF という感じ、
はい、
まあ、子ども向けの SF という感じで、まあ、ジャンル分けされていました。
うーん、
ただまああの今 の, その世間でねこうよく読まれているライトノベルというのはまさにその少年向きの SF テイストのね作品というのがほとんどですので、まさにあの時をかける少女のような作品がこう発展して今のライトノベルに至るというふうに言っても間違いではないかと思いますね。
じゃあその一番始まりの元祖みたいな方が、再び、始めましたっていうのもなんかおかしなような、うん、言い方なのかもしれませんけれども、まあ、ライトノベルという括りで言えば筒井康隆さんはこのビアンカですか、オーバースタディ、これで、まあ、ライトノベルの世界にも打って出られたということになるわけですか。
あの一応ねあのキャッチフレーズとしてはそうなってるんですが、はい、ただあの私が思うにですね、あの時をかける少女 の, あの時代とですね、今 の, その涼宮ハルヒなど の, そのライトノベルとあの大きく決定的に違う部分があるんですよね、はい、でそれは何かと言いますとですね、時をかける少女の頃 の, そのジュブナイル SF はですね、挿絵というのはついている場合が、まあ、多かったわけですけれども、文庫本の形でねごく普通にあの文庫本 の, あの紙のカバーがかかっていて、で、まあ、ごく普通の文庫本として売られてましたよね、
はい、
で今のライトノベルというのはですね、これがあの本当にそのライトノベルをその手に取りにくいあの理由の一つでもあるんですが、
は
あ、ライトノベルというとその涼宮ハルヒの、あの絵を思い浮かべていただければ分かるように、
うん、
いかにもその、いわゆる萌え萌えのですね、あの萌えキャラのですね、
はい、
あの女の子の、まあ、制服姿のね、漫画チックな表紙が、まあ、ほとんどですよね、
はい、
そういうの、まあ、ちょっとあの手に取りにくいという方もいらっしゃるかもしれません。
あの並んでるのを見るとこれが小説なのかコミックなのかちょっと、ね、判断瞬時にできないみたいな感じの売り方ですよね。
そうですね、またそれがあの なんていうんですかね、そこをあの売り方として強調してるんですよね。この
戦略ですか。
そうです。このね、キャラクターが、うんうん、あの中でね活躍するんだっていう、まずあの表紙のあのキャラクターのまあ魅力で、はい、読者をつかむと。で、あの涼宮ハルヒの場合もその第1作目の涼宮ハルヒの憂鬱に描かれた涼宮ハルヒのそのまあ魅力的なですね、こう、うん、あのイラストレーター、まあ、伊藤ノイジさんというですね、売れっ子のイラストレーターさんの描いた絵ですけれども、
はい、
あの表紙でこうグッとねこう掴まれた読者の方も多いんではないかと思います。で、まあ、あの昨今 の, そのライトノベルというのは必ずですね、あのイラストと小説がセットになって作られてるんですよね。で、それをあの今回その筒井康隆さんがビアンカオーバースタディで、意識的にやっておられます。
でこのイラストも同じ方ですか。
はい、そうです。でそのビアンカオーバースタディの表紙を飾るこのビアンカちゃんのですね、この絵を描いてるのが涼宮ハルヒと同じ、イラストレーターの伊藤ノイジさんというところなんですよね。
まさにライトノベルなぞというところなんでしょうね。
そうです、そうです、まさにその通りですね。
でこの内容、中身なんですけれども、
そうですね、あの
どんな作品なんですか。
あのね、ビアンカオーバースタディのこの今さっきキャッチフレーズにありました、2010年代の時をかける少女というこのキャッチフレーズにつられてですね、そしてこの伊藤ノイジさんの描く、ちょっと春日っぽいですね、この可愛い女の子の表紙につられて、うん、この作品をまあ読んだとしますね。
はい、
読んだ方はですね、あの、まあ、非常にこう賛否両論に分かれるのではないかと、まあ、僕は思っております。というのはですね、やはりその作者は、かの筒井康隆さんですよね。で筒井康隆さんのその作品というのは本当にこう多岐にわたっていますので、まあ、いろんなあの好みのね、ファンがいると思いますけれども、やはりあの筒井康隆さん独特のですね、タブーのないあの危険な、小説というね、そういう魅力があるわけですね。で世間のそのタブーをものともせず、まあこれはあの昔あの差別語の扱いでね、こう訴訟になったりですね、いろんなあのまあ世間のですね、そういうタブーを打ち破ってきた、作家が、まあ、筒井康隆さんですので、その期待に背かぬあの危険な内容になっているということが言えると思います。ですのでですね、
はい、
まあ、世間の、お父さんお母さんがですね、なるほど筒井康隆の時をかける少女が、また新しくですねこういうふうに出てるんだなと思ってですね、うん、お子さんにこれを、買って帰って読んでごらんというとですね、きっとお子さんはですね、あの親をこう信じられなくなってこうなんかね、こうあの大変なあの親子の断絶が発生するかもしれませんので、ぜひ一度目を通してから、まあお子さんに勧めて、はい、見てくださいねということは言えると思います。
でも今のそのライトノベルの読者っていうのは、やっぱり若い少年少女っていうのは結構大きなターゲットではないかと思うんですが、はい、この筒井康隆さんのお書きになったライトノベルのこのビアンカオーバースタディは一体どのあたりを読者層としてじゃあお書きになったんでしょうか。
いやこれはね、もちろんね、あの筒井康隆さんの狙いとしては、今の10代20代のねこう若い人たちに向けてこの作品を書いたと思うんですね。
ほう。
しかし、その真意はですね、うん、おそらくその筒井康隆さん自身が今のそのライトノベルのですね作品、いろんな作品をまあ読まれてですね、おそらくこう生ぬるいと、こんなあのことでいいのかというようなね、
はい、
そういうあの喝を入れる、お気持ちがねあったのではないかと。やはりその文学というのはですね、もっとこう人間を深くねこうえぐるものだという、そういうところを、まあ、筒井康隆さん独特の、タブーなき、作品として、まあ青少年にこれをあえて手に取らせようと、まあそういう意図があるのではないかなと、まあ、あの密かに思っているところなんですよね。
一石を投じられたわけですか。
まさにそうですよね。
そうなんですか。まあ本当にあの今やサブカルチャーということでね、このライトノベルを含めて、まあ、いろんなことがもてはやされていますけれども、そういった単なるブームだけではなくて、やっぱりこれは文学としてもすごいものなんだぞっていう、定着させたいというようなやっぱり思いが筒井さんの中にはおありになっ ったんでしょうかね。
そうだと思いますね。やはりあの人気が、ね、あるだけにその人気に走ってしまうということがあると思うんですよね。であのそういう人気取りに走る作品ばかりではいけない、こうもっとあの新しいチャレンジをしていくライトノベルに、うん、まあどんどんねこう作者の方も、挑んでほしいなっていう思いがあったんじゃないかなと思うんですよね。
ある意味すごいチャレンジャーでいらっしゃるんですよね。
筒
井康隆さんってね。
筒井康隆さん本当にチャレンジャーですよ ね。
あんなもうすごい今大御所やからもうよろしいやんではなく、なおかつまだまだっていうところでなんかそういうちょっと頼もしい感じがしましたし、ぜひこの、ビアンカオーバースタディ読んでみたいなと思うんですが、
ね、そうですね、まあ、これもあの読んで非常にねまた感想を聞いてみたいところではあるんですけど、まあ、
ど
あの一言付け加えるとですね、このビアンカオーバースタディはあまりにその危険な作品なので、映像化は不可能であろうと、まあ、そういう感じですね。
そうですか。
これはちょっと映像にするとですね、間違いなくこう R18 指定になってしまって
らら
肝心の青少年が見れないということになりかねないと思いますね。
なるほど。って言われると余計ちょっと読んでみようって
そうです、ね、
やっぱりなんかこうね、はい、そそりますよ ね、
そうですよね、その
本当に読みたいという気持ちをね。でもあの本当筒井康隆さんといえば、まあ、作家であると同時にいろいろ戯曲とかね、役者さんだったりとか、もう本当に幅広いところで、まあ、自分のいろんな形の表現をなさってる方ですけれども。
そうですね、もう本当にあのどちらかというとあのテレビドラマでね、
はい、
あの出ているその筒井康隆さんをねこう見てるその人の方が最近多いかもしれませんよね。こう本で読んだというよりもテレビに出てるというね、そういうところで有名な面もありますよね。
なるほどね、はい、でもまあ本当に今やそのなんか作家とか例えば俳優とか、っていうような一つのジャンルにこだわらずに本当にマルチに活躍なさる方っていうのは本当に増えてきていますよね。
そうですね、まあ、僕もできればマルチに活躍したいところではあるんですが、
十分土井先生もマルチだと思いますよ。もともとはね学校の先生でらしたわけですけれども、今やそのまあもちろん作家という部分と、そして文芸レクチャラーという、これまたとても新しい分野ですよね。
まあちょっと初めての試みですよね、誰か私を映画に使ってくれないかしらみたいな、そういうこともあるんですが
あの出てみたい願望は終わりですか、
ね、もしねちょっとね恋愛映画であればちょっと
個人的な期待がいろいろ終わりになるかと思うんですが、でもそういう意味ではね、本当に、まあ、例えば鈴宮春日シリーズもそうですけれども、すごい声優さんが大人気になりましたけれども、
そうですよね、
その声優さんがまた声優の枠を飛び出して、はい、今度平野綾さんが随分すごいまたチャレンジをなさるそうですね。
そうですそうです、例えばですね、昔時をかける少女といえばですね、はい、まあ、我々の世代から言うとですね、こうイコール原田知世さんだったんですよね、こう大林監督の映画化で、原田知世さんが角川映画でデビューした、まあ、非常にこう新鮮なですね、このデビュー作として記憶しておりますので、まあ、昔からその筒井康隆さんの作品から、まあ、映画化されてデビューするっていうことは、まあ、あったわけですね。で今はちょっとそれが時代が変わりますとですね、アニメ、鈴宮春日の主役をこうやって平野綾さん、まあ、声優ですよね、もともとは声優さんなんですよね、はい、ところが声優さんであると同時にこう主題歌も歌ってらっしゃると、
はい、
ね、でそういうのを最近はもうアニソン歌手といってね、
はい、
でアニソン歌手 の、 その最も、有名な方は水木奈々さんですよね、まあ、紅白歌合戦にも出られて、もう知名度はピカイチではないかと思います。
だからマーケットもすごく広いですし、
そうですそうです、
ものすごい売れてるんですよ ね、 すね、実際、
でまあその平野綾さんはですね、こう声優であると同時に今はもうタレントとして、華々しく活動されてますね、
はい、
で今舞台 の、 ミュージカルレミゼラブルで、昔本田美奈子さんの当たり役であったエポニーヌの役を、今回ねやられると、
はい、
非常にこう期待も大きいなと思いますね。
はい、まあ、レ・ミゼラブルは映画化もされまして、アカデミー賞のね助演女優賞アン・ハサウェイが取ったりとか、まあ、非常に話題に、今なんか本当に旬の作品みたいな感じですよね。
そうですそうです、僕もぜひ見に行こうと思ってます、
ね、
はい、
大阪の新しい フェスティバルホールで公演がされるということで、でこれでその平野さんがエポニーヌデビューですか。
まあそうですよね、はい、華々しいですね。
ねえ、どんなステージになるのかとても楽しみなんですが。
楽しみですね。
今日はそのレミゼラブルのこれ舞台版のアルバムなんですか。
そうですね、
お持ちいただいて、
は
い、
ミュージカル の、はい、これはね昔、10周年、ミュージカルがオープンしてその10周年に記念のコンサートというのがあったんですよね、はい、それ の実況版で、はい、持ってきました、
まあ、この中には本当にいろんな印象的な曲があるんですが、
ありますね、
はい、今日土井さんが選んでくださったのは On My Own という、はい、ではこの曲を聴いていただきましょう。今日は筒井康隆も絶賛涼宮ハルヒの小説ということでお届けしてきましたが、
はい、ありがとうございます、はい、実はですね、筒井康隆さんが最近月刊の文芸誌群像の中で、この涼宮ハルヒの小説から影響を受けたということを、まあ、改めて書いてらっしゃいます、
はい、
まだ図書館等で手に入ると思いますので、ぜひお読みいただきたいと思いますね、
はい。
でそして筒井康隆さんが褒めたその涼宮ハルヒの小説というのは映画化もされて、やはり代表的な作品の一つだと思いますが、
はい、
今回その涼宮ハルヒの小説の後書きの中に、作者谷川流さんの、ポロッとこう漏らされたそのプライベートなですね、エピソードがあるんですよね。で、まあ、そのような谷川流さんのプライベートなお話が作品とね、こうどう関わっているのか、また次回続けてねお話ししていきたいと思うんですが、
そのポロッとって言われてものすごく気になるんですけれども、どんなプライベートをポロッと漏らされたんでしょうね。
いや、なんかね作品のねその、うん、登場人物のモデルが、
はい、
高校時代のなんとかであるようなことを書いてあるんですよね、書いてあるからにはそれがね本当なんだろうなとこう読む人は思いますよね、
はい、
だからそこの辺でそのモデル探しみたいなことも実はファンの間ではファンの間で行われているということがあります、
はい、ファンの方は聖地を巡礼せなあかんし、
ね、
モデルを探さなあかんし、
ね、
これは大変ですね。
そうですね、
というわけで、涼宮ハルヒの小説、まあ、本当にすごいファンの方もたくさんいらっしゃるわけですが、さあ次回は涼宮ハルヒと村上春樹、いよいよお書きになった本の春樹と春樹、
はい、
ね、ここにも関わりつつ深くいろいろと
そうですね
お話を進めていただけるんでしょうか、はい、
これまで明らかになっていなかった部分を、本邦初公開ということで、はあ、お話ししたいと思います。
これは聞き逃せませんよね、
はい、ぜひぜひ
ということで、西宮が生んだ名作涼宮ハルヒ、今回は筒井康隆も絶賛涼宮ハルヒの小説と題してお届けしましたが、次回は涼宮ハルヒと村上春樹ということでございますので、これ一番今回のナビゲーターの土井豊さんのまあキーとなる、ね、研究対象の分野ですよね。
そうですね、
はいはい、深いご質問でも何でも OK でございます。こんなこと聞いてみたいとか、ここが良かったとか、この番組を聞いての感想やご質問などどんどん番組宛てお寄せいただきたいと思います。 E メールは787@sakura-fm.co.jp787@sakura-fm.co.jp こちらの係まで、そしてファックスは0798-375514 0798-375514 桜 FM の西宮文学案内の係までどんどんお寄せいただきたいと思います。お待ちしています。西宮文学館内、ナビゲーターは作家で文芸レクチャラーの土井豊さんでした。本当にどうもありがとうございました。
また次回もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。ご案内は私増井たか子、西宮文学館内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。